まえみろです。
まよちぃです。
マブルマーブルの放送内では話さないオタクトークを気まぐれ不定期に配信していく放送。
原稿、台本、編集なしで何も考えず、ふわっとトークしていきます。はい、おもちゃ箱。
ガチャポン。
おもちゃ箱。よろしくどうも。
前回、クリーピーガッツさんという方からお便りをいただきまして、はい、うん、なんで韓国ドラマ好きなの？好きなハッピーエンドの韓国ドラマ教えてっていう内容のお便りだったんだけど、前回、その、なんで韓国ドラマが好きかっていう理由話しすぎて、
そうね。いや、やっぱね、それはね、なんだろう、まあ、言うてね、うん、クリーピーさんがね、すごく聞いてくださってると思ってる前提で話すけど、野田さんってそういう女じゃない。そもそもねっつって、そもそも日本における韓国ブームは4回やってねっていうところから入るんですよ。
いや、あれはちょっとライトじゃなかった？ちょっとそんなに詳しく喋ってなくない？
うん、ライトはね、多分ね、なんかそう。歴史を振り返るみたいなことはちょっと、なんかね、だって年表を喋ってるような感じだったもん、だって。まずこの第一次と言われるのが、そう、冬のソナタみたいな、なんか感じで始まったから。
でもこれは自分の感覚でなんとなく思っただけなのよ。本当になんか証拠があるわけでもなく。
うんうんうん、いいんだけど、別に。いいと思うんだけど。
ただ、
いや、ただね、うん、若干思う。ちょっとそれだとしたら、うん、ちょっと世間とズレがあると思う。
マジかよ。
私の思うライトは、ただ、うん、あ、好き、うん、あ、なんか悲しいドラマっていうか、今好きなのがね、これとこれでっていうのがライトかな。
そんな人いる？それはさ、知ってるじゃない？聞いたことあるとかじゃない？見たことあるっていうレベルじゃない？それって。
それは、まず、真っ先に何が好きかって聞かれたら、それを真っ先に答えるのがライトファンなの。そもそもねっていうところからは、みんな多分
そう、まあだから、作品のお話して、はいはい、うん、しようかなと思ったんだけど、うん、ただその私そのクリーピーガッツさんとお友達じゃないんですよ。
まあまあまあまあ、そうね、うんうん、
そのほらどういった傾向のお話が好きなのか知らないのよ、私その情報がなくて。
クリーピーさんがね、うんうんうん、
そのクリーピーさんが長年の付き合いだったらさ、あ、こういうの好きだよなとかあるじゃん、うんうん、なんだけどだ、ね、ちょっとクリーピーガッツさんの好きな方向性がちょっとわからなかった。すごい悩んだんだけど、だから前見ろにおすすめする韓国ファンタジードラマ3選でした。
ありがとうございます。
今回は。ありがとうございます。
ありがとうございます。うんうん。そう、あと、みんな知ってると思うけど、そうなの、野田さんはね、うん、私はね、今思ったよ。この時点で、いや、単純に自分の好きなの今言えばええやんって思ったけど、もう真面目だなってこれで思ったけど、でも、逆にね、逆に野田さんにとってはそれがしっくりこないのよ。
私ね、すごい思うの。うん、これ、うん、話とは関係ないんだけど、うん、これ面白いから見てっておすすめされて見る人と見ない人の差ってなんだろうってずっと考えてたのね、うん、でもこれは今回の話じゃなくて、うん、永遠のテーマ的な感じでずっと、
そうだね、今回に限ったことじゃないもんね、
今回に限ったことじゃない、ずっと考えてたの
よ。何でもそうだよね、
うんうんうん、そう、私だっておすすめされて見るものもあれば見ないものもあるのね。
そうだね。
でそれを考えた時に思ったのよ、
うんうんうんうん、
おすすめする側の視点がどこにあるかでやっぱ変わるのね、相手が見るか見ないか。
でもそうだね、
そう、
あ、すごくわかる、うんうんうんうん、
例えば私は何十年と生きてきたこの感性で見た時に面白い、好き、誰かに伝えたい、うん、これは私が面白いやつなんだのおすすめなのよ、
うんうんうん、そうだね、
それは面白いから見てみてじゃなくて、私が面白いやつ見てになるのね、だからそれを受け取った方はあなたが好きな作品じゃ見てみるよになるのか、それ私好きそうじゃないなのどっちかになるから、見るか見ないかになると思うので、例えばこれあいつ好きそうだな、進めてみようっていうのは多分大半の人が見ると思うのよ。それは視点が相手にあるから、
うん、その通りですね、うん、そうそう、だから自分がすごい好きなのはさておき、その中で相手も共通して好きなのがあるかなっていうので探すよね、まずおすすめするとき。
そうそうそう、うん、だから何かおすすめ作品っていう、なんだろうな、番組とかそういうものって、うんうんうんうん、何々って作品があります、こういう内容です、こういうところが面白かったんです、これは自分の生まれ持った感性で感じた面白さなのね、
うんうんうん、
でそれは例えば複数に投げた時に同じ感受性の方が受け取ったら見たいと思うんだよね、もちろん、
うんうんうん、
だけど似たような感受性じゃなかったら面白そうだなとは思わないわけじゃん、
うん、
だけど例えば誰かにおすすめするってなった時に、これこれこうでこういうところがあなた好きそうだから面白いと思うよなんていう進め方だったら、された方も、あ、じゃあ見てみようっ ってなるのよ、
うん、やっぱ面白そうってなる
のね。そうそうそうそう、うん、まあだからちょっと今回の話と関係ないんだけど、まあ、ちょっとクリーピーガッツさんがどっち方面が
分かんないから私に一応仮にしてくれたんだよね。
仮にしたっていうので3選選んでみたんだけど、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、うん、でそう、それをねちょっと話すする前に、あの、うん、うちって基本的に作品紹介の番組じゃないじゃないですか。
あ、そうですね、うちマブルマーブルはね、うちはネタバレどうこうっていう次元じゃないです。結末を何だったら最初から言い出したりしますので、紹介レビューとは違います、うん、
そう。ただ、うん、今回は作品紹介なのよ。
あら、
珍しくネタバレはしない。
あ、斬新ですね。うち的には斬新ですね。
うちは斬新なのよ。うち斬新なんですよこれ、
うん、うち斬新なんです。うちにとってはね、うちの中に、うちの中では斬新ですね。
そう。で、これもね多分前回も言ったと思うんだけど、私ね韓国ドラマ詳しいわけじゃないし、うん、韓国の俳優さんとかね女優さんアイドルさん、うん、それから韓国の文化とかそういうものに詳しいわけじゃないから、
うんうんうん、
本当にたまに見てる人っていう感じ、
うんうん、
なんで、苦情とか一切受け付けない。
あくまでほら今友達同士でのね電話をちょっとみんな聞いてくれてるみたいな感覚だから。
例えて言うんだったらよ、うん、私がおすすめするジャンプの作品3つ言ってやんよ。みんな知らないっしょ。ドラゴンボール、
うんうん
うん、セイントセイヤスラムダンクみたいなことを私今から言うのね。でそれ多分海外からすると
うん、ドメジャーだけどみたいな、
うん、あ、この回を聞く前にまずその、うん、なぜ私が韓国ドラマが好きかっていう回を聞いてもらった方が、
う
ん、飲み込みが早いと思います。
あ、そうですね、ぜひよかったら聞いてください、う
ん、じゃあ、まあ、パパパッといっちゃうね。うん、まず一つ目屋根部屋のプリンス。
屋根部屋のプリンス、
屋根部屋のプリンスっていう2012年に放送された作品ですね。
うーん、
これねキャッチコピーがあって、
うん、
私はこれ見た瞬間にいやどこの乙女ゲームだよって思わず口から出ちゃったんだけど、うん、キャッチコピー読みますね、
うん、
300年の時を超え私の部屋に王子様がやってきた。
わかった、メーカー未来でしょ。
でしょ。
いやいやいやいや、未来の新作でしょ。
いやだってさ、こんなのさネット記事読んでるバナーにさ出てくるやつや。
まさにそれ、出てくるやつ、
出てくるやつ、 CV 三木慎一郎とたまに書いてあるやつ、うん、で思わず押しちゃうやつ。私はだからこのキャッチコピーに惹かれて見始めたのね。
なるほど。
こちらはですね、平凡な女性と昔の王子様とのドタバタ逆取りラブストーリーです。
乙女ゲーだよね。
乙女ゲーでしょ。で、まあ、あらすじなんですけど、うん、朝鮮王朝時代、これね、うん、私勉強できないんですよ。
うん、あたいも、うん、あたいもだよ。
でしょ、でね、そう、歴史とか詳しくないからよくわかんないんだけど、でも調べたら、うん、この朝鮮王朝時代っていうのは日本だと室町時代あたりらしい。
ああ、なるほど。ほうほうほう。
うん。だからその日本でいう室町時代あたりが、その朝鮮王朝時代ですね。
うん、うん、うん。
その朝鮮王朝時代の王子様、
うん、
韓国だとセジャ様って言うんだけど、日本でいう何皇太子様みたいなこと、
うんうん、
そう、まあだから殿下がいて、
はいはい、
王子様がいる、そのだから王子様がね、うんうん、このだから朝鮮王朝時代に、セジャ様の最愛の奥様が、
うん、
宮中の池で変死体で発見されるところから始まるのね、このドラマで。セジャ様はその自分の信頼してる家臣3名を連れて、
うん、はいはいはい、
まあ、自分の奥さんを殺した犯人を探す捜査を始めるのね。
なるほど、うんうん
うん、捜査をしてる途中で謎の死角に襲われて、
うん、
気がついたら2012年の韓国ソウルにタイムスリップ。
飛んだね、うん、
そうで、飛んだ先っていうのが、まあ、ソウルで一人暮らししている女性の屋根部屋だったっていう。で、屋根部屋って日本だとあんまり馴染みないんだけど、要は、はいはい、マンションとかの屋上に掘ったて小屋みたいのがあるんだけど、
あ、
それが屋根部屋って言って、
へ、
もちろん生活できるし、
うんうん、
安いのよ家賃が。 寒いから。
なるほど。
結構ね、韓国ドラマってこの屋根部屋を使った作品多くて、まあ、主役の子とか主人公、ヒロインの子が屋根部屋に住んでるってことが多いのね。
あ、なんかそう、またその感情移入しやすいアイテムではあるのかな。
なのかね。かで、まあ、屋根部屋ってでもね、見ててすごい憧れるのは、まあ、屋上になんかまあ簡易的な掘っ立て小屋みたいな家があって、だから屋上だからもう星空見ながら泣くとか、なんか屋上で寝っ転がって酒飲むとか。
エモい空間なんだろうね、きっとね。
そう、エモい空間。
なんか、この、別にそのお金がなくても、すごいなんか、それはそれで雰囲気がガッチしみたいな、なんか、
そうい
うことなんだろうね。
そう、感じだ。そう。だからその屋根部屋に住んでる女性の場、ところに、その4人がね、タイムスリップしてきちゃうんだけど、
はい、はい。
で、紆余曲折あって4人での共同生活が始まるんだけど、
乙女ゲーのプロローグだよね、それね。そこから、そうね、乙女ゲーマーが一番最初に頭使う部分ね。
頭使う
部分。
で、一回消して、すっごい悩んで、結局もう一回プロローグ見て、プロローグもう一回結局見て、またプロローグから始まった。
一回寝かすっていう。
要は、だから乙女ゲーの本当、プロローグが、この始まりっていう感じなんだけど、
はいはいはいはい、はい。
うん、まあ、やっぱり何が可愛いって、そういう飛ばされてきた4人が、もうこの食べ物はなんだ、オムライスみたいな感じなの。なんて美味しい食べ物がみたいな感じだし、
ふわふわしててまるで雲のようだみたいな。
で、テレビに向かって家臣が刀を振る。
かわいい。
でさ、シガ様はさ、言うてさ、王子様だからさ、なーにもできないのよ。
そうだね。
なーにもできない。ただ、要はセジャだっていうことしかできないの
よ。
なんだけど、その女性からしたら、何言ってんの ?4 人一緒よっていう感じなわけじゃない、
そうでしょ。あんただけなんで何もしないのよ、働きなさい、ほら洗濯物みたいな、なんかそういう感じなんですよ。
第1話の中では、はいはいはい、あんだけ威厳のある、もう、みんなが目線を合わせることのできなかったセジャが、
恐れ多いね、
そう、2話3話で消火器をぶっかけられたりとかしてみたいな顔してんのよ。でもオムライスもう一回くれるっていうから頑張るみたいな感じなの。でも
できない。眉毛ハの字なんでしょ、かわいい。
そう。
かわいい。
そう。
もうね、もう私は見たい、今すぐ。
でしょ。そう。で、まあもちろん、タイムスリップしてきちゃったから、元に戻りたいっていうお話ではあるんだけど。
そうね。犯人も探さなきゃいけないしね。
そうそう、その通り。王朝時代で自分の奥さん殺されてますから、こうしては折れない。俺は元に戻って、の世界に戻って、奥さんを殺した犯人を捕まえたい、
妻の仇を捕らえなければ自分の手でっていうことだよね。
そう、っていう感じなんだけど、これがまた現世と、まあ、いろいろ絡み合ってくるわけですよ。
そうでしょうね。だってそうじゃなきゃタイムスリップするわけがないでしょうね。
まあいろいろ吸ったもんながあって、これはもちろん今日ネタバレしないけど、
そうね、
ネタバレしない回だからあれだけど、
ワクワク、
ネタバレするわけじゃないんだけど、私これ最終話見た時に、いやいやいやいや、不思議遊戯じゃんっつったから。
ネットフリー、ユーネクスト、アマプラ、どれ？早く、早く
乗せ。ユーネクストにもあります。
よし、じゃあ今すぐ見れますね。屋根部屋のプリンス、見なきゃ見なきゃ見なきゃ見なきゃ。
まあこれが1個目のおすすめですね。
うわー、絶対見るじゃん。
いやもう本当だから、いかにこう4人がね、現代に馴染んでいくか、そして元の世界には戻れるのかっていうのと、コメディ色も強いけど、ちゃんと、ラブストーリーになってるから。もうだから前田の大好きな、元の世界に帰らなきゃいけない。でもこの気持ち止められない。っていう。
そう。そんなの見なきゃと思って。
でしょ？でも要はセジャだからさ、コンビニ入っちゃう。要はセジャじゃ。みたいな感じなのよ。で、即通報みたいな感じなの。なんかやばい人来たみたいな感じで。
いやいや、金払ってくださいよ。金とはみたいな、なんか。
そう。
要はセジャぞみたいな、なんか。いや、そうじゃなくて、お金払って、あ、じゃあ警察呼びますね。うん、警察みたいな。
警察みたいな、そう。
はって、みたいな、なん
か。感じの、ずーっと。
うんうんうん、
で、後半は、あ、もうやめよう。ネタバレしちゃう、
我慢でき
ない。まあ、そんな感じで、ね。
言っちゃう、言っちゃう。
1個目の作品。ね、
うん、
屋根部屋のプリンスですね。
はいはい、わー、見まーす。面白そう。
2つ目の作品ですね。
はい、
こちらアビス。
アビス。
アビス。 2019年もうだから最近の作品ですね。2019年
そうね、もうアビスっていうと私は昔の SF 映画しか出てこないけど、
もうでもちょっとあれしてますね。こちら、キャッチコピーとかないんですけど、
はいはいはい、
うん、こちらはですね、不思議な力で生き返ってしまった男女のサスペンスラブストーリーっていう感じなんですよ。
もうダメや
まああらすじなんですけど、うん、ミンという、もうね、もう本当歩けば誰もが振り向くほどの最高にブサイクな男の人がいたの。ミンっていう、
あら、
うんうんうん、チャミンっていうすごいもうブチャイクな男の人がいてね、
うんうんうんうん、
ちょっとした理由があって、飛び降り自殺を考えているんですよ。
辛い、
うん、そうビルの屋上の縁に立って、もう俺は飛び降りるんだと、もう死ぬんだって言ってるんだけど、うん、追い詰められてしまったんだね、うんうんうん、そう結局できないのね。ちょっとこう気が弱いですよ、うん、このミンっていうの、うん、できないの、
うんうん、
無理だってなってるところに、うん、運転が未熟な宇宙人の操縦する UFO に跳ね飛ばされるんですね。
すげえや
無理だって言ってるところに、
すげえな、うん、
ドーンっつって、うん、そのペーパードライバーのね宇宙人が UFO を当ててくるわけですよ。
うわ、なんか日本の漫画家とかアニメーターも見習いたいぐらいのなんか発想力ね本当に、うん、
でこのミンが死亡してしまうんですね
事故で
そう、この事故で死んでしまうんですね。
はいはい、うん、
でその UFO に乗っていた宇宙人が、うん、魂を蘇生する神秘的な水晶アビスをこのミンに与えるわけです、
はあ、なるほど、うん、これは大変と、
うんうん、そうで、このアビスっていうこの水晶は魂の姿で蘇生させることのできるっていう水晶なのね。
さか、
うん、そうでミンは、まあ、見た目はあれだったけれども輝く内面を持っていたのね。彼は
魂が美しいんやろ。
魂が美しいの。
ということは
驚くほどハンサムな姿として生まれ変わるわけで、これ生まれ変わるって言っても幼少期からとか言うんじゃなくて、で気づいたらかっこよくなってるのよ、
はいはいはい、
で、うん、そこで宇宙人に説明されるわけ、アビスの存在を、
うん、
こんな感じで蘇ったよって言うと、うん、いやーもう本当ありがとうみたいな感じなの。でもルンルルンルンルルンみたいな感じなのよ。
そうね、ハッピーだろうね、うん、
そう、このミンはね、あの20年来の付き合いがあるで、プラス片思いしているセヨンっていう女の子がいるのね。このセヨンっていうのはもう誰もが振り返るほどの絶世の美女なの。
はいはいはいはい、はい、
でこのセヨンのもとに、まあ、理由があってちょっと行こうとしてるのね、
う
ん、セヨンに会いに行こうとしてたの、
うんうんうん、
ただこのセヨンは連続殺人鬼によって殺害されてしまってたの、その日
そう、すげえな、うんうんうん、
そうでもうミンは悲しいわけですよ。それが20年間片思いしてたし、まあ、要は幼馴染だからさ、
うんうん、どうしたらいいやら、うん、
そうでミンは彼女をアビスで蘇らせる、
うん、そうだ
そう、そうだこの玉でって言って蘇らせるんだけど、うん、セヨンもまた魂の姿で蘇ることになったんだけど、セヨンは言うて見た目が絶世の美女で今まで生きてきたもんですから、もうちょっと内面はちょっとだけひねくれてるわけよ。
そうね、うん、
で蘇った姿っていうのがまあちょっと平平凡凡なね、えみたいな、
うんうんうん、
タイプで蘇るんですよ、
うんうんうんうん、
まあそのセヨンが殺されたことで事件になるわけじゃない。
はい、そうだね、超美人がって言って、
うんうん、殺されたってなった時に一番最初に疑われたのがすごいブサイクでストーカー並みに追いかけてたっていうミンっていう男がいるっていうことで、彼は連続殺人鬼として指名手配されてしまうのね。
えらいこっちゃ。
一応その世間上では行方知れずになってるの
ね。そうだね、で顔が絶対分かることはないしね、もうね
分かることがないから、うん、でセヨンに関して、美女の方に関しては亡くなりましたって言って、そのミンがそのアビスの玉を体につけたわけ。
はいはいはい、はい、
で埋葬型だったのよ、その燃やすんじゃなくて、
いやいわゆる土葬、土葬ということなん
だね。土葬、土葬、
うんうんうんうん、
そうだから遺体は消えてるんだけど気づかないわけよ。
そうね、もう土の中で眠ってるんだっていうことになってるんだよね。
セヨンは確かに殺されたけど別の姿で生きてるし、 ミンは殺人鬼ではないんだけど、それが立証できないわけよ、うん、2人は。
確かに
全然違う姿で、う
ん、なっちゃったしね、
蘇ってしまったから、うん、そう。だから2人はこの連続殺人の真実を暴いていくっていうお話なのよ。
めっちゃ面白いんだけど、何なの韓国ドラマ。
でしょ。
いやだって言うてさ、おおよそさ、なんかこういう感じだったらこうかなって、もうやっぱこの年まで生きてるとさ、なんとなく作品というものもさ、なんとなく予想がつくけどさ、全然予想つかないんだけど、もうどうなるのか全く分かんないんだけど、結末が。
でしょ、うん、そうなのよ、
すごいね、うんうんうん、
最後どうなるのかっていうのはちょっともう話したい、見て。
いやだって今だから、そのネタバレなしで聞いたら全然予想できないもん。すごい見てみたいもん。あと、そのやっぱり、まあ、ラブロマンスもちろんだけど、ラブロマンスだけじゃないのが好き。うん。さすが、私の好きそうなのを、やっぱ選んでくれてるだけがあって。そうそうそう。
そう。そう、
私もね、やっぱ本当に甘々だけは、そんなにね、あれだからね、いいとは思うけど、うん、プラスなんかこう、なんかこう共通の目的があるのがまたいいかな。その中でのラブロマンスが燃えるかな、うん、やっぱ一番。
そうそうそうそう、うんうんうん、ね、
いいねいいね、うんうん、そう、めっちゃ面白そう。予想全然つかない、おもろそうだね。
あ、まあ、3つ今回だから紹介するって言った中で、
うんうん、
このアビスの美女が一番気が強くて戦う女って感じ。
あ、私の好きな女主人公分かってんね。そうそう、女戦士タイプの女主人公好きなの知ってるよね。
そう。でも本当は女の子で弱い部分あるの俺知ってるよ、幼馴染だからっていう感じなのよ。
え、なんでそんなに私が好きなの知ってんの。やだ野田さん、なんで私が好きな傾向そんな知ってんの、やだ。
そう、今後ね、アビスで蘇ったのはこの二人だけなのか、姿が変わっても指紋が変わらないっていうことがまた事件につながってくるんですね。
めっちゃ面白そう。ちょうど、なんていうのかな、そのちょうどいい、ちょうどいい謎解きっていうか、まあ、だからミステリーだよね。ちょっと。
そう。
うん。
そう。
謎を解いていきたい。でも、難しすぎるとバカだから分かんないのよ。
そうなのよ。
でも、その、ちょうどいいね。ちょうどいいやつ好き。
なんか、これね、野田の勝手な感想ね。
うん、うん、うんうん。
アビスを見た時に、うわ、スクエアエニックスっぽいなと思って。
ああ、分かる。うんうんうんうんうんうん。なんだろうね。だから、まあ、ミステリー枠で言ったら、ライトミステリーぐらいが多分好きなんだと思うんだけど、私。なんか、オタク女子寄りなラブロマンス入ってるともう、
そうそうそうそうそう、
ファン好きな傾向ですっていうなる。
そう。
え、なんでそんなに私が好きなの知ってんの。
幼馴染ぐらい一緒にいるからな。
せやったせやった。私が何度そういうやつでゴロンゴロン転げ回ってるか、あなたは一番見てた。
そう。ああ、で、まあまあ、これがね、二つ目、アビスだった
んです。めっちゃ面白そう。うんうんうんうん。
最後ですね、これ三つ目、うん。
はい。
オレンジマーマレードっていうタイトル。
お、
我々の世代の本当少女漫画のタイトルみたいじゃないですか。
そうね。何かしらマーマレードと何かしらロードが一緒になったようなタイトルですね。
そうそう、感じなんだけど。
うんうん。
これはね、2015年に放送されたドラマでして、うんうんうん、こちらですね、ヴァンパイアの女性と、人間の男性の純愛前世ものラブストーリーなんですよ。
今のところこの世代の好きな要素しか入ってないんだけど、大丈夫かな。
そう。これはね、またまたね、ちょっと王朝時代の話するんですけど。
なるほど。うんうんうん。
まあ、前世ものなんでね、うんうん。400年前の朝鮮王朝時代、
はいはいはい。
人の血を吸い、人間を支配しようとする吸血鬼と、動物の血だけを吸って、人との共存を望む吸血族、
うんうん、
この二つが対立していた時代なんですけ ど、
なるほど。
ただ人間もこの存在を知ってたかっていうとそうでもなくて、
ほうほうほう、
そんな噂でしか知らなかった、うん、人の血を吸う生き物がいるらしいみたいな感じなのね、うん、そう。で、そんな中、これね、ヒョンジョンバンソっていう、調べたら日本でいう、貿易省、
はいはいはい、
国の防衛とかの人事を担当しているっていうのが、
うんうんうん、役職
が、そうそう、ヒョンジョンバンソっていう、
うんうん、
もう本当位の高い役職ですね、
はいはいはい、
そこの一人息子である ジェミンっていう男の子がいるんだけど、うんうん、
ジェミンね、
この子はある日森の大きな木の下で一人の少女と出会うのね。
え、犬夜叉の話してる。
そう。で、この少女っていうのが、動物の血だけを吸ってね、人間と共存したいって思ってた、吸血族の娘、うんうん、マリっていう女の子なの。まあまあ、二人は惹かれ合っていくわけよ。
ジェミンとマリね。
ジェミンっていう位の高いところのご子息の男の子と、うんうん、吸血族の女の子。でもこの吸血族っていうのは隠してるから、うん、ジェミンからすると、うん、まあなんか農民みたいな感じな、うんうん、農民の一人娘みたいな。
どこの村の娘だろうみたいな、
うんうん。そうみたいな感じ。で、吸血鬼だろうが何だろうが関係なく、もう農民とその位の高い人のあれだから、うん、恋愛はもちろんもともとできないのよ。最初から、ね。
身分違いの。
そう。だから、お互いに気持ちを抑えようとはしてるの、最初。
もうその時点で好き。
でしょ？だけどお互いに止められないの。でも、その息子さん、男の子の方は、たかが身分って思ってるんだけど、うんうん、マリからすると、私人間じゃないから。
そうね。そもそも人間でもないのよっていうね。
うん、そう。っていうのがあるから、逃げるわけよ。
はいはい。離れようとするのね。
するんだけど、うん、結局、その吸血鬼っていう存在が明らかになって、で彼を守るために吸血鬼だっていう存在がバレてしまうわけ。マリが吸血鬼だっていうこと
が、ね、よりによってこんな姿見られたくなかった。
そう。でも関係ないよみたいな感じだったんだけども、二人は点点点で400年後、
何があった何があった何があった
点で400年後。
そっか、忘れてた。前世が入ってた。
400年後、これ現代ですね。人間とヴァンパイアが一定の取り決めを決め共存する世界となった現代
という世界線の現代ね。うんうんうんうん。
そう、王朝時代に、まあ、ヴァンパイアの存在とか、うん、吸血鬼と吸血族の存在が明らかになって、うんまあ、人間と戦うんだけど、
う
ん、
そうね、う
ん、共存しませんかってなるわ
け。それを争いを経て協定が結ばれたのね、きっとね。
それがずっと現代まで続いてて、うんうん、この時代のヴァンパイアっていうのは動物の血が国から支給されてて、
うんうんうん、
それを飲んで生きてるのね、うん、人間の食べ物を食べると拒否反応が出ちゃうから、うんうんうん、ヴァンパイアっていう存在はもう本当普通になってる、うんうん、ただ首にねマイクロチップを埋めて国が管理するっていうことを条件に共存することが可能になった。協
定とは言っているけど、まあ
そう、
実態はそういうことなのね。闇ね、うんうんうん、
そう、
社会の闇ね。
で、
うん
うんうん、舞台はですね、大きな木の切り株のある高校なんです。
あれ
舞台、うんうん、この高校にある日転校生がやってくるんですよ、うん、この転校生っていうのが、ま、幼い時からヴァンパイアであることですごく辛い思いをしてきたマリという少女なんですね。この少女はもう転校先でヴァンパイアだってバレ、いじめられてバレ、いじめられてっていうので、もうずっと転々と転校してるの、この女の子は、うん、でもう目立たないように目立たないように生きていこうってしてて、である日登校中に電車に乗っているとすごく甘い血の匂いがする男の子に出会うのね。彼は同じクラスの同級生ジェミンだっていうことが分かる。もうこれ名前で分かると思うんですけど、マリとジェミンですね。
続けて、
うん、彼のことがマリは気になるわけ。人間の血なんか吸っちゃダメ、でもなんでこんなに甘い匂いがするのみたいな感じで、
人にこんな初めてって
そう。でも国でほらもうマイクロチップ埋められてるから、ね、人間に危害加えようとするようなもんならもうとんでもないことされるわけです
よ。そうだよね。もうだって当局にとっ捕まるわけでしょ、要は。
そう、うんうんうん、であることがきっかけでこのジェミンとマリっていうのは一気に、うんまあ、近づくことになるんですけれども、うんうんうん、お互いに惹かれ合うんだけれども、ジェミンはとある理由があってヴァンパイアが大嫌いなの。
何があったし、うん、
でもマリはひっそり暮らしていきたいからヴァンパイアだってことを隠してるわけ、
うんうんうんうん、
だからヴァンパイア嫌いのジェミンにだんだん惹かれていくマリ。
つらい。
そして
苦しいわ。
マリがヴァンパイアだと知らずに惹かれていく。
マリに惹かれるジェミン。でもそれでマリがヴァンパイアと知った時みたいなことですよね。
っていうお話なんだけど、これね、前世ものって言ったんだけど、大体前世ものってさ、
うん、
この前世の部分って前半部分でちょろっとやったりとか
そうね、
こう普通に現世のストーリーがある中で、うん、前世の記憶みたいなのがこうちょいちょい出てきて、
そう、ねうんうん、
ちょろちょろ出るみたいな感じじゃ
ん。そう、ね、なんだこのビジョンみたいなことだもんね。
そうなんだけど、うん、このねオレンジマーマレードはね5話たっぷり出会いから結末まで5話たっぷり前世の部分やるのね。で後半で同じ話数現代をやるのね。
すごいね。だから前回そのそまず韓国ドラマとはみたいな話の中でもしたけど、本当にカットしないんだね。
だってこれさ日本って多分やったとしたら現代から始まると思うんだよ。
そうだね、うん、と思う、うん、
そうヴァンパイアと男の子の恋愛でよくよくあれしたらいろんなビジョンが見えて、うん、前世で結ばれなかったとか前世でこう関係があったみたいな、そういう感じだと思うんだけど、うん、もう前世の部分がっつりあって、うんうんうん、まあマリとその彼だけじゃないのよ、前世からの人間っていうのはさ。
オーマイガ
ー、だからいろいろそのちゃんと前世での家族関係とか友人関係とか仕事とか全てを見た上でそれも現世でいろいろ複雑にこう絡み合ってくる。
それはね見る
これねオレンジマーマレード、
うん、なぜこのタイトル、わからない、もうわからない
このねこれだけいっかな、このねタイトルだけネタバレするんだけど、この少女マリ、現代のマリだね、
うん、
が私はオレンジマーマレードが好きって言ってて、なぜかっていうとリンゴとかはジャムにするとき皮は捨てるでしょって、でもオレンジだけはオレンジジャムがあって皮を入れるとマーマレードになるでしょ、うん、だから、うん、異物と一緒にしても受け入れるよっていう異物と一緒になっても大丈夫だよっていうジャムがあるって、それがオレンジマーマレード。
なんて深いところなんだなんて深い意味なんだそれ。
そう、それをジェミンに伝えるわけよ。だからオレンジマーマレードが好きみたいな。
もうやめて、もうやめて、
もうね、そのもうそれだけでおえってなって。
いくら察しの悪い、もともと察しの悪い前田だって、もうそれはもう。
そう。
ちょっと社会風刺も入ってるじゃない。何そのマイノリティに優しいその感じ、そうそう絶対見るじゃん前田。
そう。まあ全部ね、三作品紹介したけど全部ねハッピーエンドなんで。
全部興味しかないです。
でしょ、だって前田さんが好きそうなやつと思って自分の好きな作品の中から選んだから本当にマジで、
なんで私が好きなの知ってんのよ、もうこんなに。
でしょ、でも前回にね引き続きこう今回この話したんだけど、うん、いやだから本当にオタクが好きな流れしかないでしょこれ。
しかもこの世代ドストライクだね。どうしよう、野田以上にハマったらごめんね韓国ドラマ
そうなんですよ。まあそんな感じかな、
はい、
おもちゃ箱、うんうん、今日は韓国ドラマ3選でしたね、
うん、いやー面白かったです。皆さんもよかったらね、あの同じようになんか興味湧いたらぜひ見てみましょう。そして野田さんにぜひメールあげてください、喜ぶんで
ありがとうございます
喜びますんで、はい、そういう感じで今回はありがとうございました。
ありがとうございました。